エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
今年もワールドネイキッドバイクライドがロサンゼルスで開かれまして、今のところ局部が興奮して失格になった選手はいないということですね。
ああ、残念。
残念ですね。
それを私楽しみにしてたんですけど、ね、なんかまたあいつがだったらいいのにね。また奴が来たみたいな。
2年ぶり、2度目みたいなね。
相変わらず興奮している。違うみたいな。俺は2年間ずっとこの状態なんだとか言えばいい、ね。つまり通常ってことだみたいな。
はい、それは病気なんでね。ちょっとお医者さんにかかってほしいわけですけども。そんな中、最近どうですか？
ですね。まあ当たり前っていうか、まあ皆さんも、気づいていることだと思いますけど、その、
うん、
よくさ、その今駅とかで、その要は歩きスマホはやめましょうみたいな、すごいじゃないですか、その、
はいはいはい、
アナウンスというか。
うん、
で、やっぱり、正しいなと思ったんですよ。
はい。
特に、その、まあ、電車待ってるときはいいよ。
うん。
正直さ。それはそういうためのものですから、そのスマホは。
はいはい。
だけどさ、その、電車に乗り込むときはさ、
うん。
その、ただでさえ、こう、ギリで入ろうとしてるのに、こうさ、なんかこう、遅いなと思うと大体やってるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
おぼつかない感じになってるわけですよ、やっぱり。
うんうん。
で、しかも、乗るとこってほら、隙間があったりするわけだから。
はいはい。
それはさ、ゆっくりにもなるわけですよ。そんなスマホとかやってたらさ、うん、なんかこう。
もっとね。
うん。だからあれはね、もっと隙間広げるしかないんじゃないかと。そんな片手までは超えられないぐらいのさ。
はいはい。
で、逆にもうそういう場合はね、うん、そういうしてるやつのところはなんか広くなるみたいな。そうでいいんじゃないですか。だからそうしないとやっぱやめれないんだよね、うん、多分その。
そうだね。
正直。だからそのなんていうの、自粛っていうかやめてくださいではやっぱもうね、うん、やめれないんです、彼らは。逆に言うとその、むしろ、俺もやめたいぐらいだよ、かもしれない、
ね。ああ。
もう、
そうね。
手が離せないんだっていう。
ああ。
だからもう、積極的に介入した方がいいんじゃないかと思ったわけですよ。
はいはい。
だからあの何ドア付近はさ、
うん、
すごいなんかノイズが乗るみたいな、ボワンみたいなこうなんか開いていた画面だともう全部消えちゃうっていうかセーブできないみたいな感じになっちゃうから、
はいはい
はい、一回もうみんな電源切ろうみたいなさ、
はいはいはい、
危ないぞこのゾーンはみたいな全部飛ぶらしいよデータがみたいなそれぐらいした方がいいんじゃないですかね。
ちょっと前に怖すぎる妖怪のゆるキャラっていうのを話題にしたじゃないですか。
ああ、ありました、ありました。
あれ、ちなみに最近プラモになったりして地道に頑張ってるみたいなんですけど。
あ、そうですか。
ああいう風に、その、もともと妖怪っていうのは何らかの教えがあって語り継がれてきたものじゃないですか。
まあ、そうね。
あれと同じで、小さい頃から、なんかスマホ都市伝説みたいのをルフしたらどうですか？
ああ。今だったら可能だよね。
ね。
要は、ある意味さ、スマホが当たり前であると、
うん、
その成り立ちとかわかんないから、ある意味で、うんうん。生まれた時から目の前にあるものだから、
ね。
実はこれはすごい怖い要素を含んでますっていうのは教え込めば、入るよね。
だからほら、昔からそのほら、トイレの花子さんしかり、
ああ、そうそうそう。
あとは、テケテケとかさ。
ああ、怖いよね。
ターボババアとかいたじゃないですか。
いましたね。
あれと同じで、なんか歩きスマホをすると、こう出てくる都市伝説みたいなものを作って、
うん、
もう、幼少の頃から叩き込んで、もう歩きスマホ恐怖症にしておくっていうのはどうですか？
そういうことか。
うん。
いいね。スマホの花子さんっていう。スマホをなんか15台ぐらいこう手に持って歩く花子さん。で、ずるー、ずるーってこうスマホを引きずってるんですよ。重たいスマホをこう引きずって歩くみたいな。
はいはい、
で、そうそう、なんか、お前らの歩きスマホの罪を私は被って歩いてるのよ、みたいな感じで。だから、すごい怖いんですよ。
はい、
お前もかみたいな感じでこうすっごい追っかけてくるみたいな。
あ、今なんとなくテンションで押しましたけど、
うん、
あの自分に被害がないですよね
何自分に被害が、
あの歩きスマホしてる人に被害が何もないじゃないですか。
でも追っかけてくんだよそいつが。
歩きスマホしてると
追っかないでしょその花子さんが。
いやいやいや、
猛ダッシュしてくん
だ。いやそれはとその都市伝説の成り立ちに不備があるって話です。
ああそうかそうか。
つまり罪を受け止めてくれるんだったら何が問題なのか。
ああそういうこと。いやいやいや、なんかそれはあれじゃないですかその、
うん、
まあいや当然それはあの命は落としてるんですよ皆さん。スマホ
唐突、
スマホ引き換えですよだから。命と引き換えにその引きずられるスマホになってるみたいな。
ああなるほどね。あ、スマホに閉じ込められてずっと引きずられるみたいな方がいいよね。
そう、助けてーみたいな声が聞こえるんですよ。うん、スマホからは。
はいはいはい。
これは怖いでしょ。
はいはい、はい。
スマホに閉じ込められる
みたいな。あの、孫悟空かなんかで、ひょうたんに閉じ込められるやつみたいな。
そうそうそう。
あれだね。
あの、暴れるんだよね、ひょうたんがね、僕も。
そうそうそう。
大丈夫ですかね、すごいバイブになってるみたいな。すごい強力バイブみたいな、なんかスマホ。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。それでは、ニュースの方行きましょうか。
はい。
6月11日、神戸新聞。リサイクル店でカバンを盗み、その場で売却。男を逮捕。
いや、それは無理だろ。
リサイクル店で商品のカバンを盗み、そのまま買取カウンターに持ち込んだとして、兵庫県警長田署は10日、窃盗と詐欺未遂の疑いで男性36歳を逮捕しました。署によると、値札などは取り外していたが、商品のカバンと気づいた店員が買取を断って通報したということですね。
なんで気づくんだろう、でも。
うん。
そんなに、要はさ、多分これってそのブランドバッグとかじゃん、多分。
うんうんうん。
当たり前だけど、高くなきゃ意味ないわけだから。
そうだね。うんうん。
だとすると、結構、その、有名ブランドのだったら、うん、まあ、一般に流通してるからさ、
うん。
全く同じものってもいっぱい持ち込まれるわけですよね、多分ね。
そうなんだけど、うん、この男は、バッグ1個じゃなくって、複数を一気にやってるんですよ。なので、
あ、そ
まあ、おそらくこの並びはと。
あ、そういうこと。
うん。このラインナップはどう思っていうことに気づいたんじゃないかな。
ああ、それは浅はかすぎるだろう。そういう、出バレたってことなの？なんかこう、
うん、
名前が書いてあったとかじゃないんだよね。
ないです。
前の人のオーナーの名前が書いてある。
リサイクル店だからね。
そうそうそう。イニシャルが入ってるとかさ。分けあり商品だけどね、それね。
よく見ると、イブサンローランじゃないんだよね。
そうね。うん、そういうことじゃないのかな。もしそうじゃないとすると、この、ラインナップってことであれば、
うん、
やっぱりここは一個ね、その、あれですよね、昔のエロビデオを借りるのと一緒で、
うん、
関係のないものを挟まなきゃダメですよ、
ね。ああ。
だからブランドバッグ、ブランドバッグと来て最後になんかこう、なんか、どうでもいいような、
うん、
なんか、トートバッグみたいなのを一緒に入れればね、
はい、
自分の持ってるやつもさ、
うんうんうん、
いかにもなんか、これで、こう、崩れるじゃないですか、
ね。はい、はいはいはい。家から持ってきた感じを出すわけね。
そうそうそう。生活感を出すっていうか。
はいはい。
でもさ、普通は、せめて隣の駅のその同じ系列店舗に行くよね。そこの手間を惜しんではいけないと思うんだよね。
いけないですよね。
そこまで短絡的では、やっぱりその、どの世界でもやっていけないよってことですよ
ね。そうだね。うん。確かに体制はしないでしょうね。
そうね。やっぱダメです、
ね。逆にこれできたら錬金術だからね。
回ってる。
そうそう。
すごいよね、うん。そのね、店としては在庫リストが一切買わないのにお金だけ出てい
く。出ていく。やっぱりフリーエネルギーはできないってことですよね。
怪奇現象みたいになっちゃう。
6月11日、朝日新聞。任意同行を求めた警官を乗せて23キロ走行した容疑者を逮捕。任意同行を求めた警察官を乗せたまま30分余りにわたって車を走らせて職務を妨害したとして兵庫県警加古川署は9日夜容疑者40歳を公務執行妨害容疑で現行犯逮捕しました。署によると9日午後7時25分頃加古川市内の駐車場で家族から行方不明の届けが出ていた容疑者が乗用車の中にいるのを署員が発見。署に同行を求めるために車の後部座席に乗り込んだところ容疑者がいきなり車を発進させました。署員が署に向かうように説得しましたが応じず直線距離で約23キロ離れた姫路市内の自宅まで運転を続けたということですね。
でも自宅に帰ったんだからまあ、
うん、
その捜索願いっていうのは基本その自宅に帰ってくればいいわけじゃないですか。対象者が、
はいはいはい、
だから手間を省いたとも言えるよね。
まあ解決はしたんですけどね。
うん、もろもろの手間を省きました。
はい。
まあそこまで連れてかれた警官はどうやって帰るのかっていうのはありますけど、ね。それは一晩ね、共にすればいいわけですよ。まあまあお風呂でも、みたいな感じで。ね、そんで、あまあ朝一番ね、送っていきますから、みたいな感じで解決すれば。
お疲れ様でした。
そうそうそう。
6月12日、NHK、スパッツ姿で盗みを繰り返したか、男を逮捕。都内の飲食店に侵入し、現金などを盗んだとして、36歳の男性が逮捕されました。
うん、
警視庁は男が怪しまれないようにランニングなどをしているように見せかけるため、スパッツを履いて盗みを繰り返していたのではないかと見て調べを進めています。警視庁の調べによりますと、今年4月、新宿区の飲食店2店舗に相次いで侵入し、レジにあった現金合わせて54万円余りを盗んだ疑いが持たれています。防犯カメラの映像に黒いスパッツを履いた男が映っていたことなどから、警視庁が捜査を進めた結果、容疑者が関わっていたとして、10日夜、スパッツ姿でバールやドライバーなどを入れたバッグを持って外出したところを逮捕したということです。同じようにスパッツを履いた男による盗みは、去年12月以降、品川区や渋谷区などでおよそ30件、被害総額は400万円に上っているということですね。
へー。
これ別報でありましたけど、
うん、
やっぱり警察はこの男をスパッツと呼んでいたということですね。
ちょっとそれは単純すぎませんかね。
まあそうですね。
ワークアウトとか言った方がいい。でもこれちょっとあれですよね、警察としては何でしょうか、ランニングを装う、
うん、
あの意図があったのではないかと、うん、考えているみたいなことですよね。
はい、
つまりまだ解明はされてないわけですよね。
そうなんですよ、男は容疑を否認してるんですね。
そうじゃないと、
はい、
これじゃないと俺はできないんだっていうこの可能性もあるよね。この要はブラブラしてたら集中できないだろう。だから俺はこうパチッとしたのが好きなんだよっていうことかもしれない。仕事着かもしれない。勝負服とも言いますけど、
ね、それ容疑認めてますよね。
いやいやいやいや。そうではないがみたいな。
しどろもどろに。
そうね。だから、そこだけは主張するかもしれないですね。否認しててもね。
うん。
ちょっと攻め方を変えた方がいいですよね。
そうだね。なぜスパッツかっていうのを問い詰めた方がいいですね。
そうね。やっぱ心を開かせなきゃいけないから、そういう意味では、うん、スパッツデカが入ってきた方がいいよね。で、立場は違うから、やっぱり、はいはいはい、同じことを感じているみたいな、
はいはいはい。
俺も仕事の時はこれじゃなきゃダメなんだ。
ダメだ。
デカも言うね。
はいはい、
うん、ブラブラしてるやつは信用ならんみたいな。そうですよね、デカ、刑事みたいな。私もね、そう思うんだよね、みたいな感じで、打ち解ける。
はいはい。
最後はスパッツを交換ですよね。お互いの健闘を称える。
称える。6月12日、NHK。トイレ覗き見か、自称大学生を逮捕。11日、川崎市の公園の公衆トイレで覗き見をしていたとして、自称大学生の男が逮捕されました。公園では当時、少年野球の試合が行われていて、応援に訪れていた小学生の女の子が覗かれたと周囲の大人に訴えたことから、駆けつけた警察が近くにいた容疑者を見つけて、職務質問をしたところ、トイレの中の女の子を見たということを認めたということです。その後の調べに対して男は、トイレのドアに捕まって懸垂をしていただけで覗くつもりはなかった、と容疑を否認しているということです。
すごいね、それは。
ね、
懸垂をする場所はいくらでも公園にあるからね。そこではないよね、やるべき
ところ
は。
ないですよね。鉄棒でやれって話ですよね。
すごい言い訳ですね。
だから多分、その、逮捕されて取り調べが始まる間に脳みそフル回転したんだと思うんですよ。
うん。それで、こう、やってみろって言われてできなかったらやだよね。プルプルして。お前、懸垂になってないだろうみたいな感じで。
実況見分で。言ってる通りやってもらおうじゃないかと。
そう。
うん。6月12日、TBS ニュース。高校生3人への恐喝などの疑いで、20代の姉妹らを逮捕。嘘の電話番号を教えて恥をかかせたなどと言って、高校生3人に暴行を加えた上に現金を脅し取ったとして、無職の女ら4人が警視庁に逮捕されました。
うん、
容疑者らは去年12月、東京町田市の駐車場で、高校2年の男子生徒3人に頭や腹を蹴ったりするなどの暴行を加えた上、現金およそ15万円を脅し取った疑いが持たれています。容疑者らは、面識のない被害者の男子生徒3人に連絡先を聞いた際、男子生徒の一人にアルバイト先の電話番号を伝えられたことに腹を立てて呼び出したということです。調べに対し容疑者は、私の攻撃は当たっていないので逮捕される意味がわからないと供述しているということですね。
発言がすごいですね。
避けられたんですかね。
全部避けられているはずだと。
はい。
もしくは全部寸止めのはずですと。達人だから。
はいはいはい。鍛えてやってるぐらいのつもりですと。
すごいよね、それは。
この言い訳が通じると思ってるのはすごいですよね。
意味がわからないと。
わからない。
なんとも、その、頭の弱さが出ている感じがしますよね。
それをだからこの裁判とかでも言ってほしいですよね。本当にそう思うならね。
そうね。
うん。
それはちょっとみんな苦笑いでしょうね。
いやでもやっぱ信じるんだったらそこまでこう強弁してほしいわけですよね。絶対私の攻撃は当たってないんだと。
そう。
だとしたらこの裁判は茶番だと。
そう。
うん。だからもう、最後の最後まで争ってほしいですよね。
なんかこう、あれを見せてもらいたいですね、実演をね。
うん。
弁護士を、モデルにね、はい、相手として。
はい。
で、こうなんか、ふにゃふにゃふにゃふにゃって、こう、全部なんか、ふにゃふにゃパンチみたいなのをやって、こう、裁判官が、弁護士がうまく、おーとか避けるみたいな。
はいはいはい。ほら見ろ、当たらないだろう。
まさに茶番をやってもらいたいです。はいはい、みたいにみんなこう、裁判官もはいはい、みたいな。
はいはい。
逆に情状酌量の余地あるかもしれないね。そのなんか、ね、かわいそうだな、こいつもっていう感じになるもんね。苦笑いからの、ちょっとかわいそうになってきたみたいな感じで。それが狙いかみたいになるかもしれないね、弁護士。
あ、それはありえ
ない。それで行くしかないぞ、みたいな。情状酌量っていうのは、そっちで行こう、みたいな。
はいはいはい。
最後の手段、バカである。
タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月14日、神戸新聞。駅爆破予告で押収の不審物、中身は AKB。今月6日、JR 六甲道駅で爆破を予告するメモが見つかった事件で、兵庫県警が不審物として校内のコインロッカーから押収した段ボール箱には、AKB48 の最新シングル CD、願い事の持ち腐れが数十枚入っていたことが14日捜査関係者への取材で分かりました。最新 CD には AKB48 選抜総選挙で推し面に投票する用紙が入っているものですが、段ボール内の CD にはいずれもカードがなかったということですね。
はあ。まあ、アイドルは爆発だってことじゃないですか。言いたかったこととしては。
はいはいはい。
なんだろうね、やっぱりちょっと選挙結果がちょっと望んでいたものと違ったんでしょうね、やっぱり、ね、
うん、つまりこれは爆死だ。
そう、
はい、
もう忘れたいと、
はいはいはい、
そういうことじゃないですか。
6月14日、読売新聞。 救命実習でステインアライブ。
ん？
心臓マッサージ実習でリズムを取るために英国の人気グループビージーズのヒット曲を使いたいとしたドイツの学校に著作権団体が曲の使用を無料とする粋な計らいを見せて話題を呼んでいます。
へー。
ドイツの有力誌フランクフルター・アルゲマイネなどによると実習に使われるのは1977年公開の映画サタデーナイトフィーバーのサウンドトラックに収録されて大ヒットした曲ステインアライブ。救命措置としての心臓マッサージは1分間に100回以上の速いテンポで行うのがポイントとされ、ディスコのリズムはちょうど合い、両手で胸骨を圧迫するタイミングを身につけやすいということですね。
いいね、これは。
これダブルミーニングでいいですよね。
うん、こういう使い方があるんだ。
確かにまだ死んでないですからね。
うん。
うん、心停止かもしれないですけど。
そうだね。まだまだ、ね。
まだステインアライブですから。
そうだよ。まさにそういうことですからね。
そういうことです。
これは面白いね。皮肉も入ってんのかな、だからね。でも、その、なんでしょう。
はい。
これで身につけるとさ、
うん、
なんか、不謹慎な感じにもなるよね。そのいざという時にね。うんうん、口ずさんまないとうまくいかないみたいになるとさ。すごい。鼻歌混じりにやるみたいなね。
みんなしかも裏声だしね。
そうそう。まあ出てねえな、声みたいな感じ。で、心臓マッサージするみたいな。
はい。
はい、ふざけてんのかってなるよね。
なるね。これ、だから、その、このドイツの学校の教育がすごくうまくいって、これの流れが広がったりすると、
うん、
やっぱ全世界的に、口には出さないけど、みんな心の中で、はっ、はっ、はっ、はっって言いながら、
そうだね。
心臓マッサージをするっていう。
またこれ、チャートうなぎ登りになっちゃう
か。また登るかね。
やっぱあれ、聞かないと調子が出ないみたいな。
出ないかもね。
うん。
AED の中とかに入るんじゃないですか。
あ、そうだよ、多分。
AED スイッチ入れると、デレッテッツッテッテレレッテレ
ッテ。やる気になってきたな、みたいな感じで。いいね、それ。
いいよ、ね。
みんなちょっとなんかさ、踊りながらこう、ね、ボン、ボン、みたいな。ディスコになるよね、ほんとに、ね。
ディスコですよね。AED がオルゴールみたいですよね。
そう。開けるとなるみたいな。
そう。どうせだったら電飾もつけてほしいんですよね。
ディスコ調な AED。
そう、もうすごい光る。
開けいいね。それやっぱりね、そのああいうのって、
うん、
とっつきづらいから手が出ないわけですよ。
はいはいは
い、いざという時に、
うん、
でいつもそのなんか開けてさ、
うん、
ふざけてればいいわけです。それで、
はいはいは
い、歌でも歌いながら、
うん、
そしたらいざという時も同じノリでできるっていう、う
ん。できる。手に取りやすい。
でもアフロ被んないとできないなみたいになっちゃう。
そんな時はやっぱその救命キットの中にもアフロの圧縮したやつを入れとくんですよ。
AED 開けると出てくんだ。
そう、ボン。
一個置いてあるんだ。
エアバッグみたいな仕組みで開くアフロが。
ピショーンみたいな。
そう。
まずこれを被って。
被ってください。
被るみたいだよ、これ、みたいな感じで。まず被る。
電子音声が言うんだよね。説明に従ってアフロを被ります。
やっぱあれだよね。二つあって、一つは自分で、もう一つはその救う人にやっぱ被らせるべきで。なんか、エネルギーがやっぱり違う感じがするんだよ、はいはいはい、あれ被る。
アフロパワーで蘇るぞ。
うん。
はい、
そんな気がする。
6月14日、FNN ニュース。弁護士資格なく遺産相続仲介の疑い。
うん、
弁護士の資格がないのに遺産相続の仲介をした疑いで81歳の男性が警視庁に逮捕されました。容疑者は2016年弁護士資格がないにもかかわらず遺産相続の提案や仲介をした上、司法書士と行政書士の嘘の肩書きが入った名刺を配るなどした疑いが持たれています、
うん、
調べに対して容疑者は40年以上事件屋として家族を養ってきた、今まで1億2000万円ほど収入を得たと容疑を認めているということですね。
堂々としてますね、認め方がね。
そうですね、
うん。
立派に大学も出したんだっていう感じがしますよね。
そんな感じがするよね。
うん、
事件屋としてっていうのがいいよね。
いいですよね。
まあ、逆に言うとそこまでやり込んでるのであれば、もう無、うん、不要ですよね、もはやね。
ああ。
実地を積んでるから。
はいはいはい。
その、ペーパーでどうにかなるようなもん、関係ないだろうと。
はいはい。 あの、運転免許の一発試験みたいなもんですよね。
そういうことですよ。
うん。
だから、あのね、頭は悪いが、手術ができる外科医みたいなもんですよ。出先は器用だ。
はいはいはい。
体がどうなってるか知らないみたいな、はい、そういう。これをこうやればうまくいくんだみたいな感じで。
だワンポイントリリーフとしては優秀ですよ、だから。
ここをどうにかしろみたいな、ね。
そうそうね。
動脈と静脈の機能とか知らないけど、
はい、
こことここつなげばいいんだろうみたいな感じ
で。そうそうそう。うん、なんかでもある種そういうのは AI 的ですよね。
確かにね。
あの、すごいディープラーニングで、どういう関連かわかんないけど、結果似てるみたいなのが導き出されるじゃないですか、うん、AI って。
確かに。
こうすると勝てるみたいなさ。そこだけ知ってりゃなんとかなるっていうのは、やっぱりその雰囲気が AI っぽいですよね。
でもなんか言いますよ、その、究極の武道の達人っていうのは、
うん、
あの、必殺技一つしか使わないらしいですよ、その。
ほう。
つまり、いろいろ極めた結果、
うん、
オールマイティにこれで全部いけるっていうところに境地に達しているから、多彩な技とか繰り出さないらしいんですよ。
なるほどね。
オールマイティこれ一発みたいな感じらしいんですよ。はい、だから、すごくシンプルになるから、そういう意味では正しいかもしれないね。
そうだね。
アプローチはね。
うん。うん、事件屋置いてけぼれで喋っちゃいましたけどね。
ああ、事件屋にとっても、だから、なんでしょう。これでうまくいってきたんだ、今までね、何十年も。
はい。
だからいいんだってことな
の。そうですね。あの、結局、この人がやってたのは、その仲介とか提案なんで、
うん、
結果すんごいコミュニケーション能力が高くって、
うん、
相手の気持ちを察して、適切な提案をし続けていれば、
まあそう
ね、何も問題が起きないわけじゃないですか。
まあ結果的にはね。
そう、あいつうさんくさいみたいな話になんなかったから、
そうね。
81まで勤め上げたわけですよ。
すごいよね。未だにやってるっていう。ね、
現役です
よ。だ名誉弁護士みたいなやつ。名誉博士みたいなのあるじゃないですか。
あるあるある。
学校には行っていないが、みたいなね。
じゃあ、あの、あれあげましょう。弁護士バッジっぽいピンバッジ。か、缶バッジ。
か。なんか、はかりの右と左がなんか乗ってるみたいな。お金となんか宝石が乗ってるみたいな。それとそれ比べんなよ、みたいな。思いっきり損得勘定してるじゃないか、みたいなやつを、あの、モチーフにしたやつをあげればいいんじゃないですか。
タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月14日、神戸新聞。忘れた携帯引き取りに警察署まで飲酒運転で逮捕。タクシー内に忘れた携帯電話を引き取るために届けられた警察署まで酒を飲んだ状態で乗用車を運転したとして、神戸北署は14日、酒気帯び運転の疑いで指定暴力団神戸山口組系の組員の男45歳を逮捕しました。男は午前2時頃までスナックで飲酒した後、タクシーで近くの組長の自宅に立ち寄りました。その際、車内に携帯電話を忘れたため、運転手が署に届け出ていました。男が携帯電話を署に取りに来た際に、署員がアルコール臭に気づいて調べたところ、呼気1リットル中 0.31mg のアルコールが検出され、防犯カメラの映像などから飲酒運転が発覚しました。なお、組長は6日、詐欺容疑で兵庫県警に逮捕されていて、不在でした。
すごいですね、これはね。
なんか変なニュースですよね、これ。
まあでも、それぐらいその早く行かなきゃいけないから。やっぱり、携帯がないと。
そうですね。
不安でしょうがないみたいな。
うんうんうん。
まあ、連絡もね、その、仕事に必須でしょうから、そういう仕事は。
うん。
もしくは、あの、やばいもんとか入ってたんじゃないですか、
ね。ああ。
データとかね。
はいはい。
そんなの警察にあったら大変だと。
はい。
飲んではいるけど、
うん、
とにかく一大事だということで、なんでタクシーを呼ばなかったんだろうね。タクシーで忘れて、タクシーで帰宅してんだから、もう一回タクシーで行けばいいよね。はい、
そうだね。
どうもそこが、つじつまが合わない。
そこでちょっとケチったんでしょうかね。
おかしいよね。
うーん。
あら、あれか。携帯がないから。
ああ、呼べない。
呼べないと。家に携帯しかないと。
もう家電なんかないと。
偉い人から電話かかってきて、ワンコールで取らないと大変なことになるみたいな。
ああ、怒られちゃう。
組長とかから、
うん。はいはいはい。
それで急いで取りに行ったんじゃないですかね。まあでもその組長も逮捕されていたということで、
はい、
ていうか、それ、知らなかったのかって感じですけどね、その家に寄ったっていう。あれ逮捕されてんのみたいな。で、その数時間後、俺も逮捕されてるよみたいな。
そうだね。逮捕されて、取り調べ室で、お前組長のとこ寄ったそうだけども、
うん、
組長、うちの署の方にいるから。
えみたいな。署でばったりみたいな。あれみたいな。
タレコミいただきました。パーヘントさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月16日、デリヘリ嬢を殴り、支払った料金26万円を奪う、都立高校の教諭52歳男を逮捕。派遣型風俗店に勤務する女性を殴り、料金として支払った現金約26万円入りのバッグを奪ったとして、警視庁池袋署は強盗致傷容疑で東京都立の工業高校の教諭、容疑者52歳を逮捕しました。容疑者は女性のプロ意識の低さに腹が立ったと容疑を認めています。署によると容疑者は240分6万4千円のコースを指名。部屋を訪れた女性にいきなり10万円を手渡して、その後も延長料金や小遣いなどとして、計約16万円を支払っていたということですね。これ、事件があった翌日かなに、日刊スポーツの方で詳しい話が出てたんで、先にそっちちょっと紹介しましょうか。まず、デリヘル嬢を呼んで、ウクライナ国籍の女性が部屋に入ったところ、いきなり10万円を支払った。女性が、多すぎると言うと、その分サービスしてくれればいいと男は答えましたと。
おー、なんかすごいね。
で、延長時間に入っていないにもかかわらず、2時間の延長料金として4万円。
なんなんだ。
さらに1時間延長料金2万円を支払っていたと。
意味がわからん。
その上小遣いとして10万円を手渡していました。
おかしいだろう。
サービスを終えて女性がスマホをいじっていると突然襲いかかり、馬乗りになって女性を殴り、さらに枕で顔を押さえつけたため、女性が助けを求めて部屋を出ると、その際に26万円と女性の手持ち金数千円の入ったトートバッグを奪って逃走しました。なぜかやたらと前払いをしてくる。
何なんですかね、そのなんか高級旅館と勘違いしてるんじゃないですか、ね、
ああ。
まあこれで一つみたいな。
はいはい。
先に払うんだ、チップはみたいな。その日本的な感じだよね、だから。
はいはいはいはい。
やっぱそこがちょっとその海外の方と違ったんじゃないですか、感覚が。
ああ。
やっぱりチップの文化の人っていうのはその、うん、何かしたことに対して、うん、チップをもらうもんだから、
うん、
別に何もしてないのにもらったら、あ、ラッキーってなっちゃうよね。
確かにそうだ。ギブアンドテイクでお金もらうもんだから、
そうです。
なぜかくれるんならもらうけどよって話になるもんね。
テイクテイクテイクだよね。
そうそうそう。
ひたすらテイクですよね、そしたらね。
ね、
だそこがちょっとね、先生やってる割に、やっぱちょっと国際感覚に疎いですよ
ね。確かにね。
うん。
うん、
逆ですよね、うん。こういうサービスしたら、これぐらい払うかもね、みたいな。
はい、はいはい。
交渉しないといけないよね。
そうなんですよね。
あれじゃないですか、だから。途中で半分みたいな。
ああ。
乗ってきたところで半分みたいな。
なるほど、そうですね。
嫌ですよね。なんか、プレイの途中でなんかちょっとずつお金が出てくる。
むしろ感触悪いですよね。
悪いですよね。うん、なんかね、プロ意識にかける。だから、やっぱあれだろうね。
うん。
その、終わった後にスマホをいじったところで激高ですよね。
ああ。
そんなものを触っちゃいけないってことですよ。
はいはいはい、はい。
そんな持ってきてる時点でダメだみたいな感じ。
今まだ甘い時間でしょっていうことですね。
そうそう。だからもうロールプレイ型の人だったんでしょうね、うん、多分ね。
はいはいはい、はい。
で、それはすごい伝えておかないとね。
はい。最初にね。
こっちからこう、値段を決めていかないと、ダメですよね、
うん。ダメですね。
うん。やっぱここがやっぱりちょっと、日本的に行き過ぎたのが今回の敗因ということで。
これからだから2020年に向けて、こういうところも国際化が必要ですよね。
そうだね。
うん。
前払いはダメだよ、とかね。
はい。そういうことですよね。
あと、隠語も通じませんよ、とかね。日本的な隠語とかダメですよ、みたいな。
そうですね。
はい。
はい。じゃあ、まあ、今から X ビデオとかで予習してください。
ああ、そうだね。
はい。クリームパイってのはお菓子じゃないですよ。ことをね。
ただまあ通じる日本語もありますけどね。
うどん方面でね。
うどんじゃないぞ、みたいな。
6月16日、産経新聞。夫の局部をハサミで切りつけた妻を逮捕。
あら。
夫の局部をハサミで切りつけて軽傷を負わせたとして、兵庫県警伊丹署は16日、傷害容疑で女性77歳を逮捕しました。
あらららら。
逮捕容疑は同日午前4時頃、自宅で夫の69歳男性の局部を工作用のハサミで切りつけて軽傷を負わせたとしています。
あら。
夫婦は二人暮らしで、女は夫の浮気を疑ったなどと容疑を認めているということです。
年齢だいぶ上なんですけど、二人ともね。
ちょっとまあ、そうですね。
まだまだ現役なおじいさんと思っているところですね。
そういうことですね。そして、ここにこんな魅力的な女がいるにもかかわらずと、
はい。そういうことだよね。
そういう意識もまだある。
まあ、若いですね、お二人ともと言いたいですね。気持ちが若い、とにかく、みたいな感じで。はい、見た目のことは言いません、みたいな感じですよね。
むしろ最近流行りの高齢者向けの下半身方面の雑誌とかに、いい話として載りそうですよね。
いや。ちょっと行き過ぎたいい話みたいな。
そうそうそうそうそう。びっくりみたいな。
やだな、読みたくないな。まあ元気であるってことが分かりましたよ、これ。
そうな人も。
うん。我々がその、もしかしたらこう、年齢から想像するものとは全く違う二人かもしれないもんね。
ああ、そういうこともあるね。
そうですよ。そういうことかもしれないからさ。あんまり決めつけちゃいけないんだよね、多分ね。
多分昔の60代とかと比べると、今の60代って相当若いと思うんですよ。
ああ、まあそりゃそうだよね。だって、平均年齢も上がってるわけですからね。ね。
そうすると、この77と69歳の夫婦って言われて想像するものっていうのと、現実ちょっと違うかもしれないね。
違うよ。もしかしたらブロンド美女かもしれない。知らないけども。想像したくはないんだけど。
タレコミいただきました。野良尾さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月17日、トカナ。ゲーマーは治療であることが研究で確定。
確定。
イギリスの新聞デイリーメールによると、イタリア・ローマ・サピエンツァ大学のアンドレア・サンゾーネ教授らが、18歳から50歳の396人の男性にアンケートを実施したところ、1日1時間以上テレビゲームをプレイする被験者、全体の3分の2以上に、早老の症状を持つ人が少ないことが分かりました。彼らに比較的治療の傾向があるのは、テレビゲームのストレスが、抗プロラクチン結晶を引き起こしたり、ゲーム中に得られるドーパミンが報酬系に影響することで、射精や性欲を減退させているからだと言います。また、サンソーネ教授は、オンラインバトルゲームとパズルゲームを引き合いに出して、性欲に影響を与えるストレスの程度はゲームによって異なるとも指摘。より激しく、緊張感のあるゲームの方がストレスレベルが高いということですね。
へー。すごい研究をしてますね。
なんでこれ研究しようと思ったんですかね。
何が主張したいんだろうっていう。あれじゃん、だから自分の早漏について弁護するためですよね。
う
ん、
ああ。
俺はそんな変なくだらないゲームとかしてないからこうなんだよ。こっちが正常と。
はいはいはい。
みんながおかしいのみたいなことですよね。っていうのを言いたいがために、こう、はい、すごい研究してみた。
そうですね。妻への言い訳として論文を書いたっていうことですね。
そうそうそう。
はい、
これで許されるだろう。
それ、現実解決してないですからね。
いやいやいや。
それじゃあ、不審者の方回りましょうか。
はい。
まずは、解決編から。
はい。
6月14日、愛知県。5月17日の午前8時半頃に、男が女性に対して泥を投げつけた事案は、行為者が分かって解決しましたと。いうことですけども。
解決してないよね、だって。
はい。
泥をなぜ投げたのかっての解明されたところではないでしょ、多分。
ああ。まあ、ここでは言えないけども、なんか深い事情があったってことは分かった。
そう、だからいいのか。もう解決しましたけど。いや、なんかこう、ね、その理由があってだったらさ、その理由によってはですよ、なんかこう、うん、 違うやつがまた投げるかもしれないから。
ああ、そうか。泥を投げざるを得ない事情がそこに発生するってことです
ね。もしかしたらね、うん。
地域的な理由だ。
もしかしたら。
うん。
だから、泥をなくす方向が解決策かもしれない。こんなとこに泥があったらみんな投げたくなるでしょうみたいな。もしかしたらなっちゃう。はいはいはい、どんな地域だってなるんちゃう。
干潟か。
だから、もともと泥投げ祭りの風習があるからいけないんですよ、この地域。みたいになっちゃうとかさ。だから言ったじゃないですか、泥とかあると投げちゃうんですよ、みたいな。
誰ですか、泥で町おこしとか言ったの。
そうそうそうそう。
よかれと思ったのにね。続いて、分類不能の謎。
なんだそれは。
タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月14日。兵庫県。午前7時半頃、路上で、熊の糞と思われるものが発見されましたが、その後の調査により、熊の糞でないことが判明しました。
その、第一報が問題だよね。まあ、これがもうですね、熊の糞らしい、俺は熊の糞が何だか知っている人が、
はい、
これは似ていると。これはきっと熊の糞だ、うん。ってことは熊がこの辺にいると危ないっていう通報なわけでしょ。
そうだろうね。
まあそれはだからみんな危ない、もしいるなら危ないよってなって調べたところ、
はい、
違ったっていうのはなんだったんでしょうね。それ言えない。
言えない
のかな。なんで言えないんだろうね。
お察しくださいっていう。
いやー。人の思ってしたとかさ。
それはもう警察のメンツ丸つぶれですよ。
じゃあ、最初にね、要は、すぐ気づけなかったってことでね。
そう。
あ、そうか、そういうことか。
もう、猟友会も呼んだのに。
ああ、呼んじゃったからと。
はい。
だそもそもそんなさ、あの、どこだかわかんないけど、その、
うん。
なんかその人間が通るとことかでしないよねっていう。
ああ。
警戒してんだからさ、はいはいはい、そこはすっごい人が近づかないようなとこで多分するでしょ、多分。
はいはいはい。
なんかそんなうろうろしながらプルプルしないよ、多分。ヤギとかじゃないんだから。っていうことになんかみんな気づけなかったのがちょっと恥ずかしいので、今回は伏せてんですよ、いろいろ。
熊の生態に明るくなかったってことですね。
うん、そうだろうね、多分。っ
ていうか、でもこれ結局解決してないですよ。
それが何なのかが分かんなかったのかな。
ね。
象の糞だったみたいな解決だったみたいな。なんだみたいな。だから多いんだ。バカな奴らみたいになります。
クマじゃなくてよかったよかった解散。
そうそうそう。
ツッコミがいないんだね。
うん、
そして電話。6月13日大阪。高齢者の自宅に警察官を名乗る男から、
うん、
健康保険証のことで捜査をしています、
うん。
銀行はどこを使っていますか。自宅に盗聴器をつけさせてください。
なんでだ。
などという不審な電話がかかってきています。
なんでスパイをやらされなきゃいけないんでしょう。突如。
はい。
いきなりのおとり捜査ですよ。
そう。
巻き込まれ方としては。
成り行きでスパイにさせられるっていう。
まあ、ある意味で正しいんですけど、
まあね。
全く本当の普通の人だからね。
そうですね。
その演技とかは不要。だとしたらすごいです。
まあだから多分その警察もほら、最近 GPS はちゃんと令状取ってからしてくださいみたいな、割と厳しめのことを言われるじゃないですか。
はあ、まあね。
ね。昔だったらいきなり盗聴器を仕掛けてたんでしょうね。
はい。
だけど最近はやっぱりちゃんと了承取ってからと。
キッチギに。
はい。そして、意味不明言動系。6月9日、宮城県、午前7時15分頃、男が自転車に乗って信号待ちをしていた女性に対して、自転車の荷台にまたがって、後ろから両腕を回して抱きつく事案が発生しました。
ああ、それは、すごいね。
なんか強制的にローマの休日って感じですよね。
まあ男女逆なんだけどね。
6月12日、北海道、午後5時20分頃、 ベンチで座っていた不審者が突然立ち上がって、児童に無言で近づいてきた事案が発生しました。不審者の特徴は、白くて目の下にピンク色の模様が入ったプロレスラーが使用するマスクのようなものを着用。
それはマスクだよね。
この間も北海道にはプロレスラーが出ましたけど。
ああ、いたいた。そうそうそうそう。
北海道はプロレスどころなんですかね、今。
マスクマンが多いね。
多いですよね。土地柄ってことですか？
土地柄、そのあれかね、その、農業のその、休耕っていうか、やらない時期にはプロレスをやるみたいな。副業みたいな人とかが多いんじゃないですか。
出稼ぎレスラーだ。
うん。まあでも、こう、基本マスクマンって、通常、日常もマスクマンじゃないですか。まあ一応そのプライベートマスクっていう、プライベートの時はちょっとこう、空いてる率が高いやつありますけど。
はいはいはい。
あの、サスケとかもそうだったじゃないですか。
飾りが少ないやつね。
そうそうそう。なんかまあ目が、要はなるべくその露出がしていて、まあほぼ誰かわかるみたいな。
はいはい。
感じに今なってますけど、そうは言っても一応マスクマンですよ。
はいはい、は
い。いつも。で、その人が何かするとさ、何をやっても不審には見えるよね。
それはしょうがないですよね。
そもそもが不審だからね。そもそもその、普段着を着てマスクの時点で不審なわけですよ。
そうですね。
もう何をやっても。
うん。それはだからマスクマンという人生ってことですよね。
そういうことなんですね。はい、うん、マスクマンの悲哀が現れていますよね、この辺の通報には。
そうだそうだ。
有名税みたいなもんですね。もうマスクマン税を払わなきゃいけないっていうか、ね。
だから警察に届け出ればいいんですよ。
ああ、俺はこういうマスクをかぶりってますよと。
そうそうそうそう。
届け出制なんだ、マスクは。
届け出制にして、これは仕方がないんですよってことにして、警察の方で情報共有をしてもらうのがまあいいんじゃないですか。
そうだね。
うん。
じゃないとね、本当悪用されると良くないからね、逆に、ね。
ああ、そうだよね。
うん、
同じマスク被って、厄介なことされたら困るもんね。
そうそう。だから、このマスクは、この人っていう、だから、
うん、
実印登録みたいな感じ。実マスク登録をしなきゃいけないんですよ。こう、再現不能な感じのなんかね、はい、模様とか入れてもらってね。
そうだね。
複雑な。
透かしとか多いね。
そうそう。
6月14日、大阪、午後2時頃。中学生が徒歩で帰宅途中、男に無言で付きまとわれる事案が発生しました。
お、
男は赤いカウボーイハットにサングラス。うん。
付きまとう姿ではないよね。
そうですね。
付きまとわられる有名人の方ですよね、どちらか。
ああ、そうだそうだ、
うん。
むしろ吉田ソースとかですよね。
そうだね。うん、この人が有名人であるべきだよね。この人が誰かを追いかけるってやっぱりおかしいよね。
お前が追いかけるのは飼うだろって話ですもんね。
そうだね。牛のみ許されますよね。
うん、6月14日、奈良県、午後4時40分頃。児童が二人でいると、男が片手に木の枝、片手にスーパーの袋を持って笑いながら見つめてきました。30分ほど経って、男性が枝でいっぱいになった袋を持って帰宅しようとした児童についてきましたが、途中でいなくなりました。
うん、すごいね。
何ですか、これは。
枝を収集。
はい。
してるんですよね。
これは、だからつまり、誤報ですかね。
いや、まあ、不審ではないよね。
ね。
別に枝を集める人はいますよ。
そういうことですよね。
少数ですけど、いますよ。
はいはいはい、はい。
で、嬉しくなって笑っていただけだよね。
枝いっぱい取れたな。
これはレアだなみたいな。
まあ、多分この人は今頃通報されたことなんか全く気にせずに、まあ、焼き芋でも焼いてるんじゃないですかね。
まあ、使い道って言うとそうなっちゃうね。
ね。
まあ、それでこうね、うん、うまく立体的に組んでね。
組んで組んで。
空気を入れて、空気を入れて。
はい。テント型にして。
そう。
はい。6月17日、愛知県、午後2時55分頃、男が帰宅途中の児童に対して、持っていた木の棒でスカートをめくった。ちょっと知能がついた感じがしていいですよね。
確か に、うん、枝を使えるようになった。
そう。
ちょっと離れていてもめくれるぞ、みたいな、はい。
そうそう。そのうちちゃんとあのバナナが取れるようになるんだと思うんですよね。そして、声かけ。6月10日、大阪、午後9時35分頃。女性に対して男が道を尋ねてきて、声が小さい、調子に乗るなよ、などと言って徒歩で立ち去りました。
それすごいな。
ひどいですね。
聞いておきながら。
ねえ。
まあ、でも確かに聞いてさ、すっごいゴニョゴニョ言われたらムカつくかもしんない。
ああ。
みたいになって。
まあ困るかもしんないね。
ちょっと、もうちょっとだけ声を張ってください、みたいな。
タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月13日、宮城県、午前0時10分頃、路上で男が女子大学生に、タクシー相乗りしませんか、うん、などと声をかけて、断った女性を何度も見てきたと。
ああ。それはあれだよね。やっぱライドシェアですよね。
うんうん。
そして、このシェアリングエコノミー時の時代に、お前は何なんだよってことでずっと見てたんじゃないですか。全然乗り切れてないよね、時代に、みたいな感じの目、
はい、
目を、はい、目線ですよね。
エコじゃないやつだなと。
困ったもんだね、みたいな。球体依然としたやつはね、みたいな感じです、は
い
は
いはい。頭固いなと。
そう。これのような西海岸スタイルではね、いけないのかっていうことですよね。はいはいはい
勝手にあの意識の階段を駆け上がってますよね6月13日宮城県午前7時50分頃路上で男が登校途中の小学生の肩をいきなり抱き右腕を掴んだ上に集団で登校していた小学生に対しピカピカの1年生なんだねと声をかけました男は年齢60歳から70歳ぐらいだったということですね。
な、そこがすごい、こう、微妙なんだよね。今はやっちゃいけないんだろうけど、そういうことも。
ああ。
はい。
そうですね。これはもう時代が許さないですよね。
そうなんだよね。うん、まあ、ピカピカのっていう表現がもう古いからね。そこじゃないの、だから。
はいはいはいはい、
不信がられる原因としてはその、何を言ってるんだこの人はっていう、はいはい。
ワーディングがなってない。
そう。時代遅れの罪ですよね。
はいはいはい。いけてない。
かわいそすぎるんだよね、それだったら。
6月15日、東京都、午後6時10分頃、生徒が帰宅途中、男に、下着を売ってくれませんかと声をかけられました。
うん、
男は年齢40歳から50歳ぐらいで、白い T シャツを着ていて、ピンク色のブラジャーをつけているのが透けて見えた。
まあ、愛好していることが分かりましたね。
そうですね。
うん、はい。売るんだったらこういう人の方がいいかなって気がするよね。
もらわれるならいいとこにもらわれてほしいな。
まあ、本当にしょうがないってことであればね。
はい。捨てるぐらいなら。
そうね。
うん。捨てブラになるぐらいだったらもらわれてほしい。幸せな老後を送ってほしい。
まあ大切にはしてくれるだろうって気がするからね。
そうですね。
はい。
まあ問題なのはこれも含めたプレイってことですからね。
そうだね。ダメですね。
強制的に巻き込まれましたね。だから。
で、見えちゃうで巻き込まれるって危険だよね。
うんうんうんうん。
もう、彼らのワールドに吹き込まれてるわけだからね。
そうなんですよ。
危険ですね。
たった一言声かけるだけで、そこがいきなりイメクラに。
すごいよね。
はい。
巻き込み力がね。
そして、露出その他まとめて、6月11日、秋田県、午後5時半頃、下半身を露出した男が自転車で追い越していった。
もう、まあ、追い越すってことは見せる意識ないよね。
どこへ向かうんでしょうかね。
それは急いでるんじゃないですか、いろいろ先を急ぐ理由が。
はい。
露出感にだって忙しい人はいますよ、多
分。ああ。
それはやっぱり世界の縮図みたいなもんですか。
そうですね。
忙しい人もいますよ。
はいはいはい。
暇な人もいればね。
うん。でもこれちょっと次の案件に向かう途中ってことですね。
そうだね。
はい。6月12日、京都、午後4時頃。女性が外出中、腰にタオルを巻いた裸の男が無言で立っていた。うん。
そら風呂待ちだよね。
間違いないですよね。
うん、やっぱりちょっとあの洗い場が混んでんですよね。その距離がね、
はい、
長いだけですよ。だからその、はい、見えないかなり先の洗い場を見てるんじゃないですか、彼の中で。2キロぐらい先のみたいな。
はい、
まだ開かないかなみたいな。
だいぶ遠いですね。
うん、
6月14日、茨城県、午後3時50分頃。変質者が出没し、下校途中の児童に声をかけて、病気なんだと言って下半身を露出した。
わかってんじゃん。いや、まだね、わかってる分だけ病気の中でもまだいい方かも。
そうですね。
うん。
自覚症状ですよね。
そうそう、改善しようと、何かしらの努力がまだできるステータスですからね。
はいはい、そうですね。
はい。
はい。
もうちょっと良くなるといいですねっていう。
早めに病院の扉を叩いた方がいいですよね。
そうね。自覚してるんだからね。
う
ん、
そのうち取り返しつかなくなりますからね。
そうそうそうそう。うん、まだ間に合いますと。
そのうち無意識に出ますからね。6月14日、北海道、午後7時40分頃。路上で歩いていた女性に向けて、下半身を露出する変質者が出没しました。
うん、
犯人の特徴は40代から50代ぐらい。白い長袖のシャツにスカートを履いた男でした。
うん、
まあ、自らめくっていくスタイル。
そうね。
ですね。
まあ、やりやすいしね、ズボンよりね。
そうですね。見せやすいですね。
恥じらいを表しやすいよ
ね。ああ、そうですね。
ちょっとずつとかさ。
めくり方でバリエーションがつけられますね。
そうそうそう。はい、
めくり方でこういろんな人格をロールプレイできるっていうところでしょうかね。
そうね。まだちょっとっていう時には後ろ向いてお尻とかさ。できますよね。そういう昔のエロ本の表紙みたいな。
ある意味大胆ですね。自分が確認できないところを出すっていうのは結構勇気いると思うんですけど。
それはなんか見返りですよ、その後の。
あ、
ちょっと見返るみたいな。
はいはい、
恥じらいながら見返るとか、こう。自分の中でこういろんなシチュエーションができるんだ。
6月14日、大阪、午後10時18分頃、路上で女性に対して男が下半身を露出する公然わいせつ事件が発生しました。犯人は年齢25歳ぐらい、手にズボンを持っています。
まあ、まだマシってことだよね。
そうかな。
戻せる一応状況にあるからさ。
そうだね。
何もない人いるじゃないですか。
いますいます。
それはもう、だってさ、やめろって言ったってすぐにはやめれないわけですから。
そうですね。やめる方法がないですからね。
じゃあ分かりました。って、そういう家まで帰りますって言って、その間は出してるわけだから。
はい。とりあえず、吐けとは言えますからね。
そうそうそう、言えるから、まだいいですよ。
タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月14日、東京都、午後7時50分頃、路上で公然わいせつ事件が発生しました。犯人は、年齢40歳から50歳ぐらい。白いブラウスでスカート姿で自転車に乗った男です。
うん。
着てるけど、わいせつなんですよね、これ。
あ、そういうことなんだ。
うん。
ペロとかじゃないんですか。
あ、めくったんですかね、これも。
いや、わかんないけどさ、だってじゃなかったら別に、まあいいんでしょ？
ね。
通報されちゃったと。
まだはスケスケなんですかね。
あるね、それはね。あり得る。
ありえますね。
ブラウスっていう表現ですから。
はいはいはい。
わいせつなブラウスって可能性がある。
そうだね。
うん、音楽教室みたいなやつでしょ。
え？音楽教室？
いやいや、なんか、エッチな音楽教師が着ているようなブラウスみたいな。そういう。なんとなくですけど。
それはどういう変化球なんですか？
いやいやいや。ブラウスエロっていうのを繋げたところ、そうなった、そうなった答えが出てきたんですよ。私の脳から。
ああ、そうなんですか。それ何歳ぐらいの時ですか？
いや別にそういう教師はいませんでしたけど。
あ、そうなんですか？
いたらいいなとみんなが思ってるんじゃないのかなと。
というわけで、
はい、
今週もここまでお送りしてまいりましたけども、
うん、
今週はどのニュースが気になりましたか？
あれですね、警官を乗せたままドライブしてしまった男、
23キロにわたって、
うん、
うん、
これさ、どなたかこの映画化してもらえないかなっていう。ロードムービーですよね。
ああ、ありそうだね。
これ23キロじゃなくて、うん、500マイルにしてもらいたいんだよ。
そうだね、うん。事実を元にしたフィクションですから。
そうそうそう。
うん。それぐらいはいいでしょう。
まあ、アメリカを横断ぐらいしてもらいたいよね。
そうだね。
とりあえずね。
うん。
これは結構いいんじゃないですか、
なんか。なんかいけそうな気がしますよね。
いけそうな気がするよね、本当に。
うん。あの、なんかちょっとちっちゃい女の子とか出してほしいですよね。
ありがちだ
ね。なんかちょっと後部座席に乗ってる絵が浮かんだんですよね。
ちょっとこれはいけるんじゃないかな、本
当に。いけそうです
ね。なんかこう。絆が生まれる感があるじゃないですか。
いいですね。なんかこう、奇妙な絆みたいなのがいいですよね。
そうそうそう、そう、うん。だから、今回のこの人の誤算というかね、良くなかった点は、距離が短すぎたんだよ。うん、
ちょっとね。
23キロでは、その、絆は生まれない。
生まれない。
うん、やっぱり、一緒にね、苦難を乗り越えなきゃいけないわけですよ。
うん、そうですね。
だから途中で、その、猛嵐にね、会うとか、竜巻に会うとか、猛獣に追われるとかさ、そういうのがないと。はいはい
はい、なぜか万引きに間違われるとか、そういう。
そうそうそう。
ね。
そうだよね。
ね。こう、泣き笑いみたいなのが欲しいですもんね。
そうそうそうそう。
ね。じゃあ、コーエン監督に依頼をしておきましょうかね。
綺麗な映像で撮ってくれ、みたいな、
ね。割といい絵撮るんだと思うんですよ、この題材で。ね。
いいね、これね。うん。だったらちょっとさ、
はい、
この捕まった人も浮かばれますよね、なんかね。
いいですよね。
うん。アカデミー賞の舞台とか立っちゃったりして。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージでした。
さよなら。
さよなら。